今日はですね、創世記の27章から33章までをまとめてお話しします。今日の箇所が分かると聖書全体のストーリーが見えてくる。反対にこれが分かってないとごめんなさい、聖書の常識が分かってないことになって全体が見えなくなるということを、そういう意味で、今日は本当にようこそ皆さんお越しくださいました。多くの人々はですね、富や名声に惹かれて依存症の罠にはまります。確かに富も力も人間関係も極めて大切ですが、それは全てをもたらす方がどなたであるかを忘れてはいけないと思います。有名なウェストミンスター大教理問答書の第一にこのような問いがあります。人間の主な最高の目的は何であるか。その答えは、人間の主な最高の目的は神の栄光を表し永遠に神を全く喜ぶことである。英語で言うと Man's chief and highest end is to glorify GodAnd fully to enjoy him forever。 だから神様を永遠にエンジョイする、それが生きる目的だっていう面白い表現、これが、最も有名な信仰盲導書に書いてある。だから信仰の確信とは何かの義務を果たすっていうよりも主を喜ぶことなんだ。そして主の祝福を受け継ぐことができるっていうのは何も増する増した宝なんだ。今日はイサクから生まれたエサウとヤコブの葛藤から話しますが、エサウとヤコブ争い合う原因はどこにあったかっていうと親にあった。25章の28節にこういうことが書いてあった。25章28節、お父さんのイサクはエサウを愛した、寮の獲物を好んでいたからである。しかし奥さんのリベカはヤコブを愛した、ね、お父さんの愛する子ともお母さんの愛する子もそれが違って、お父さんとお母さんの間に良いコミュニケーションがなかった。困ったもん、ね、で27章になってですね、イサクがですねエサウを祝福しようとする。ただ祝福する前に私においしい料理を作れっていう、その話を聞いた奥さんのリベカは息子のヤコブにね、お兄さんのふりをして祝福をお父さんから奪えっていうとんでもないことを言った。恐れるヤコブに対してリベカはあなたへの呪いは私の身にあるようにって言った。だから母親と息子が一致してお父さんを騙したっていうことなんだけど、じゃあリベカが一方的に悪いかっていうと全然そうじゃないんですね。25章23節を見るとリベカさんにエサウとヤコブがお腹に宿った時から神様はリベカに対してですね、兄が弟に仕えるっておっしゃった。だから弟が後継ぎになるんだっていうことをおっしゃった。これはローマ書でも引用されるとても大切な神の選びの基本なんです。そして愚かにもイサクはなんかエサウの声じゃなくてヤコブの声だなって思いながら出されたおいしい料理につられてヤコブを祝福した。 27章に美味しい料理っていう言葉が5回出てくるの。ね、だからお父さんのヤコブ、あ、お父さんのイサクはアブラハムから受け継いだ祝福を息子に渡すんだけど、美味しい料理を前提に、何なんだよ。一方ですね、エサウもですね、アブラハムからの祝福を受け継ぐっていうことを軽く考えてた。ちょっと前にですね、エサウはお腹空かしていた時にヤコブが赤いレンズ豆をいてた、ね、それくれ、たらヤコブは長子の権利を私に譲ったら食べ物あげるって言って、そんなのよりとにかく食べたいんだと言って、エサウは長子の権利を侮ったって書いてあるんだ。だからイサクもエサウも本当にアブラハムの祝福を受け継ぐっていうことの意味を全然理解してなかった。どちらにしてもイサクは騙されてヤコブを祝福する。一方ですね、エサウは本当にまさに弟に仕えるっていうですね、正反対の言葉を受けた。私たちは普通だったらね、騙されて祝福したんだから、その祝福は無効になるって思うよね。いや、そうじゃないんだよ。というのはね、背後に神様がいて、結局神様は生まれる前からヤコブを祝福するって決めてたから、結局そういう流れに人間同士が騙し合ったりするんだけど、そこに行き着いたって話なんですよ。教会の歴史で、こういうことがありますが、ね、カトリックの司祭が、昔はカトリックだったね、その洗礼を授けた後、そのカトリックの司祭がですね、信仰がおかしくなっちゃって教会から離れた、迫害にあって司祭が自分の信仰を否定した。そしたらね、ダメ司祭だよね、ダメ司祭によって授けられた洗礼は有効かどうかって議論があったんです。皆さんどう思う？ね、わけのわかんないね、司祭に授けられたそんな洗礼なんか無効だって思うよね。それは罰なんで、そういうふうに思う人は異端になる。ごめんなさいどういうことかっていうとですね、洗礼を授けるのは牧師じゃなくて、牧師はたまたまね、取り継ぐ存在であって、洗礼を授けるのはキリストご自身の教会なんですよ。教会が洗礼を授けるんであって、だから牧師の信仰に関係ない、まあ、全く関係ないかというとそういうわけでもないんだけども、まあ、とにかくですね、それと同じように、ね、イサクが騙されてヤコブを祝福しようが何だろうが、神が、ね、ヤコブを祝福したいと思って結局祝福をしたっていうことが中心なんです。そしてそれに対して当然ながらエサウは頭に来るんだよね。祝福の意味をそんなに理解してなかったとしてもですね、奪い取られたら頭に来るんだよ。で、あいつぶっ殺してやるってね、前は俺を騙してですね、長子の権利をですね、奪い取って、今度は祝福を奪い取ったってね。その話を聞いて、ヤコブのお母さんのリベカさんはですね、慌ててね、ヤコブの命を救うっていう意味もあってですね、ヤコブを自分の、ね、実家ですね、ハラン、遠一のハランにですね、嫁さん探しに行けと言ってですね、送り出すんです。イサクはイサクでね、まあ騙されて祝福しちゃって、その祝福を、ね、無効にすることもできずに、で、騙して祝福を奪い取ったヤコブをですね、結局リベカに沿って送り出すんですけど、送り出すにあたって何の財産も譲らない。普通だったらね、こう旅賃、旅の代金だとかですね、それとか当時で言ったらちゃんと しもべをね、一緒に同行させるわけですよ。ところがヤコブはね、ベールシェバを出てハランへ向かった。28章10節11節ね、ある場所にたどり着いた。そこで一夜を明かすことにしたと言って、彼はその場所で石を取って枕にして、石を枕にしたと。わびしいね。ね、祝福もらったんだけど、結果として何も、ね、与えられずに杖一本で旅をせざるを得なくなった。一方エサウの方はね、お父さんの財産をすべて受け継ぐっていう立場になるんですね。皆さん、あのね、だから皆さんが財産を受け継ぐことができたとしてね、あなたは財産を選ぶか、それとも祝福を選ぶか。普通だったら財産を選ぶそうじゃなくてね、ヤコブは祝福は受け継いだけど、財産は何も受け継ぐことができなかった。でもこの後のストーリーね、あの財産を受け継げなくても祝福を受け継いだことによってヤコブは変わるんだよって話なんで、そういう中で28章12節ね、ヤコブは石を枕におねんねした。すると彼は夢を見た。見よ、一つのはしごが地に立てられていた。28章12節、その上の橋は天に届き、見よ、神の使いたちがそのはしごを上り下りしていた。だから天からの助けがヤコブに向けて差し出されている。そこをですね、御使いが天とヤコブの間を上り下りしている。そしてそこでですね、主が直接にヤコブにこう夢の中で現れた。28章の13節、私はあなたの父アブラハムの神、イサクの神、主である。この地をあなたとあなたの子孫に与える。あなたの子孫は地の塵のように多くなる。地のすべての部族はあなたとあなたの子孫によって祝福される。ヤコブさんの名が後でイスラエルなんだよね。だからここに書いてあるってすごいことね。イスラエルっていつも話題になるけど、イスラエルが世界の祝福のもとになったということがここに書いてあるんです。で、見よ、私はあなたと共にいて、でヤコブと共にいる。あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てない。だから神様がね、石を枕に寝ているヤコブに現れて、私はあなたを守り通すっておっしゃった。あの聖書にいろいろと難しいことが書いてあります。でもね、この28章15節を知っているってことが信仰なんですよ。三浦彩子さんがね、面白いことを書いてたとね、例えば仏教でですね、日蓮宗に行くとですね、南無法蓮華経ってね、習う。で、浄土真宗に行くとですね、南無阿弥陀仏と習う。で、同じように簡素な信仰告白という簡素な祈りがキリスト教にないんですかって聞かれてですね、三浦彩子さんはこう答えた。インマヌエル・アーメンって言って、ね、これはいいなと思って。インマヌエル・アーメンって。インマヌエルってどういう意味ですか？これヘブル語なんですが。インマヌエル。エルってのは神様。インマヌー、私たちと共に。神は私たちと共におられる。ね、だから、まあ、ちょっと聖書を読んでもね、どうもちんぷんかんぷんだと、ようわかんないと、ね、今日のメッセージもほとんど覚えてなかった。でも、最後にこれだけ覚えておいてください。インマヌエル・アーメン。神は私たちと共にいる。28章15節、これこそが中心中の中心なんです。で、ヤコブは、ね、眠りから覚めて、これが夢だったんだけど、でも神様は本当に 実は自分に現れてくださったんだということに気づく。ここは神の家に他ならない。ここは天の門だ。と言って、天の門っていうのは、ね、私たち八方塞がりになっても、天には門が開いている。その天の門、それはさっき言ったように、はしごが天から自分のところに下ろされてて、御使いが、ね、上り下りして、私の祈りを、ね、天の父なる神に届け、そして天の父なる神の御心が私のところに降りてくるっていうね。だから信仰者っていうのは八方塞がりでも天の門を知ることができるっていうことなんだ。そしてその後本当にヤコブは、神様がこの一人ぼっちの私に現れて今後の約束を与えてくださったんだっていうことに気づくんですね。だから信仰者っていうのはいろいろとあるけどね、石を枕に寝なきゃいけないことがあったとしても神様は私と共にいるっていうことを味わいながら生きる。で、このですね、創世記の28章から生まれたとっても有名な賛美歌があります。後で歌いますがね、賛美歌320番、主よ身元、主よ身元に近づかんとこね、登る道は十字架にとこね、通う橋の上よりとか歌うんだけど、これがね、もともとこの創世記の28章からこれを歌にしたのがこの賛美歌なんですが、こういう逸話がありまして、今から100年前ですね、タイタニックが氷山にぶつかって沈没した。で、その時に救命ボートが足りなくて、多くの人がですね、海に流されるっていうことを覚悟せざるを得なかった。でもね、我先に行って救命ボートに急ごうとする、ね、女性、子供を乗せようとするんだけど、みんなパニック状態になる。そういう中でですね、ウォレス・ハートリーというですね、イギリスのバイオリニストが8人の楽団でその船に乗ってたんですけども、自分たちはどちらにしてもですね、乗ることができない。そういう中で最後までこの演奏を続けるんですよ。で、最後に流れた曲が主よ身元に近づかなんですが、ね、どういうわけかそれ以来ですね、なんか葬式になるたびにですね、この賛美歌がよく歌われる。でもこれは葬式のために作られた歌ではなくてね、まさに創世記28章なんですよ。一人ぼっちのヤコブに神が現れて、私はあなたと共にいるってね。もうたった一人ぼっちだと思っても、実はあなたの上を御使いが上り下りしているんだよっていうことですね。だからまさにウォレス・ハートリーさんというですね、バイオリニストも、まさに自分たちはこれから海の藻くずとされそうになっている、でも神が天に門を開いててくださるからって、自分の身を犠牲にしてですね、人々を助けることができたと。だから永遠の希望があるがゆえっていうことでですね、そういうこともあり、この賛美歌が有名になっていく。とにかくヤコブは本当に枕にしてきた石を取ってですね、石の柱として28章18節、ね、それを祭壇にした。で、ベテルと呼んだ。ベテルっていうのは神の家っていう意味ですね。で、そこのところでヤコブが神様に、出した誓願がまた面白い、ね、20節から22節なんだけど、これからの旅不安なんだけども、神様が共にいて私の旅を守ってくださったらね、私は再びこの地に戻ってきて、あなたが私にくださった10分の1をお捧げしますって約束する。10分の1の献金のお約束っていうのはここからね、始まっているとも言えるんですが、これとても便利ね。皆さんね、時によってね、いや教会に来るとなんか結構、献金のアピールがあってちょっと負担なんだけどね、 そういう人はですね、安心してください、こういうふうに言ったらいい、今お金がありません、神様ね、でもあなたが私の人生を祝福してくださった暁には10分の1を捧げますと言ったら道が開かれるね、便利だねで、まあ、とにかくそのように祈ってヤコブはこの後の道が開かれたって話になったんだ。で、29章になってですね、ヤコブはこう一人ぼっちですね、不安のまま、お母さんの実家の波乱まで来た。そこでね、なんと神様がもうすべてを用意しているかのようにですね、ヤコブがですね、あの水の場で、休んでるとですね、そこに、お母さんのお兄さんの娘、ね、が、だからいとこに相当するけれども、とにかくラケルさんが、英語で言うとレイチェルさんですね、ラケルさんがあの羊をですね、導きながら、会いに来た、来た。そこで話をしているうちに、ラケルさんはラバンの、ね、おじさんだから、おじさんの娘だということが分かって、本当にハレルヤなんですけれども、その後ですね、あのヤコブはこのラケルに一目惚れしちゃって、ね、そして、ラケルのお父さんにね、嫁にくださいっていうわけ。それに対してラバンはですね、まあただでやってもいいんだけども、ついては7年間無料奉仕しろと言ってね、で7年間働いた。7年間は本当に夢のようにすぐさま過ぎ去った。そしていよいよ結婚できることになった。で結婚して初夜を過ごしてみたら、自分の隣に寝てたのはラケルさんじゃなくてラケルのお姉さんのレアさんだった。こんなひどい話よく聖書に書くなと思ってね、まあとにかくですね、ラケルさんと結婚したと思ったら、朝目覚めてみたらですね、レアさんだった、こう、ね、それはなんかね、お父さんがちょっと心配したらしい、とあんまりこういう言葉言いたくないんだけど、うちの娘は嫁のもらい手がないみたいな、そういう感じだったんだろうと思うんですよね。で、ヤコブが抗議をするとですね、いや、実はね、妹を先に出すっていう習慣はないんだよ、だからこれは最初から決まってたんだよ、だ最初から言えばいいだろうか、ね、でも、よく見えなくて騙されたと、よく見えなくて騙されたの、もともとは何なの、ヤコブがですね、目の見えないですね、イサクを騙したというのは何なの、だから騙した手によって騙されたという話なんだよね。でその後7年間また働くわけですよ、ね、ラケルを妻にして、でそういう中でこうなんか不思議なことが起こるんだけど、神様はレアを、ね、でも、ね、レアがヤコブから愛されないことにね、本当にかわいそうに思って、レアを通して神様はレアに4人の子供を与えた、ルベン、シメオン、レビ、ユダ、ね、でその度ごとにレアさんは主を褒めたたえているんです。これは素晴らしい。一方ラケルはですね、お姉さんに嫉妬してですね、ヤコブに向かってこう言った、私に子供をください、出なければ私は死にますって。ヤコブ、普通だったらイサクまでの時だったら、それじゃあ一緒にお祈りしようよって話なんだけど、一緒にお祈りしようよってここに出てこないんだよね。でどういうふうに考えたかというと、ラケルはですね、自分の女奴隷のビルハによってですね、ヤコブの子供を得ようとして、それによってダンとナフタリが生まれた。それに対抗してレアはですね、自分の女奴隷ジルパを差し出してガドとアシェルを産む。そういう中で、レアのから生まれた長男のルベンがですね、恋なすびを見つけた。恋なすびを見つけたらどういう意味があるのかよく分かんないけども、とにかくそれによってですね、私の母ちゃんがですね、お父さんから愛されるかと思ったんじゃないかなと思うんですが、もうこう痛々しいのはさ、息子がね、お母さんの夜の心配するなんておかしいよね。こういうのアダルトチャイルドって言うんだよね。だからこういう話が出てきて、でそういう中で、レアはイッサカルとゼブルンを産む。 で最後になって神はラケルに心を止めてですね、神は彼女の願いを聞き入れてその胎を開かれた、30章22節。そしてヨセフが誕生するということですね。でこのあとちょっと経って最後の12番目のベニヤミンも生まれるんですが、まあ、要するにヤコブも本当にいい加減な親父だけどもね、もうちょっとね、どうだろうと、やっぱり自分の嫁さん子供たちを大切にすればいいんだけど、なんか本当にですね悲しい現実があるんだけど、そのおかげでですね、だからレアとラケルがですね、まあこっちはなんだか子供産み競争をやったみたいな感じで、結果的にイスラエルの12部族がここから生まれたって話。でその後ですね、ヤコブは自分の、ね生まれ育ったイスラエルの地に、当時はイスラエルの地と言われないんですけど、アブラハム・イサクの地に戻りたいと思うんだけど、なかなかおじさんのですね、ラバンが生かしてくれない。でヤコブが、ねそのおじさんと交渉するわけ。ね私今ねほとんど財産がない、あなたのお世話ばっかりしてんだけど、でも例外的な、ね、羊とかロバを私のものにしてくれますかと言って、そういう中で、結果的にですね神様がヤコブに豊かな財産を与えた。一方ラバンはですねすぐ約束を翻すんです。ラバンはですね騙しの天才なんです。ヤコブはお父さんを騙したね。だからヤコブは最初騙したんだけど、出会ったですねおじさんはヤコブがディシーバー、騙しだとしたら、ラバンはマスターディシーバーとね、騙しの親玉だっていう形で騙されるんだけど、でも騙されるたびにですね不思議に神様はヤコブの方を豊かにしてくださってですね、騙した方のラバンをですね貧しくしてくださったって、不思議な話の結果が30章43節。このようにしてこの人を大いに富み、多くの群れと男女の奴隷、それにラクダとロバを持つようになったと言ってですね、人から騙されても豊かにされる。だから今日一番最初に詩編37編を読んだのは何かというとね、あなたの、ね、大切なものを奪い取ったりですね、あなたを騙すような人がいるかもしれない。しかしあなたが主に信頼して、ね、主の前に誠実な生き方をしたら、主ご自身があなたを守って豊かにしてくださるよ、ね、あなたをいい加減に騙すやつは神様ご自身が貧しくされる。一方、ね、騙されても主の前に誠実に生きると主はあなたに地を受け継がせてくださるんだよっていうのが今日一番最初に読んだ詩編37編なんです。まさにヤコブは騙されば、最初ねお父さんを騙したんだけど、今度はね騙されることを体験して、騙されてもでも神が共にいてくださったら豊かにされる、騙した方が貧しくなったっていうことの例として出てくる。まあそういう中で主が再びヤコブに現れる。これ20年経ってですね、こう自分の家から離れて20年経って、31章3節、あなたの父の国に帰れ、私はあなたと共にいる、ね、神が再びあなたと共にいると約束してくださった。 でもねラバンは自分を生かせてくれないってことは分かってるから、ラバンを騙して夜のうちにね、レアとラケルを伴ってですね逃げ出した。ラバンが気づいて追っかけてきた。でもね、神様がラバンに現れて、ラバンよ、お前はヤコブと争ってはいけない、ヤコブと争うとお前がひどい目に遭うぞって警告を受けるもんだから、ラバンはヤコブに対して何もできないということになって、そしてヤコブはどうにか元の父の家の近くまで来ることができた。ところがそこで32章1節、ヤコブが旅を続けていると神の使いが現れる。で、それで 神の御使いが自分にたくさん現れてくださったってことで、ここは神の陣営だ、神様が共にいるっていうことをヤコブは喜ぶんですけども、でもエサウが400人を引き連れて自分の方にやってくるっていう話を聞いて、ヤコブは怯えまくる。で32章の9節から11節、ヤコブは必死にですね、32章9節以降ですね、必死に神様に向かう。私の父アブラハムの神、私の父イサクの神よ、ね、私はあなたを幸せにすると言われた神よ、どうか私を守ってください。私は恵みと誠を受けるに値しないものですが、しかしあなたは私を豊かにしてくださった。で32章10節2行目、私は一本の杖しか持たないでこのヨルダン川を渡りましたが、今は二つの宿営を持つまでになりました。神様は私を豊かにしてくださった。だから私の兄エサウの手から私を救い出してくださいって言って、差し当たりヤコブは人間的な考えを考えながらですね、エサウへの贈り物をまずですね、自分の先に行かせるっていうことで、ここにですね、家畜の数がたくさん書いてある。これ足し算すると550頭になるんですが、まあ、とにかく550頭の家畜をですね、エサウに差し出すことによってエサウの怒りをなだめようとした。でその後ヤコブはどうしたわけかですね、32章22節、二人の妻と二人の女奴隷、そして11人の子供たちを連れ出して、ヤボクの私を渡らせた。そして一方で、ヤコブは獲得したすべてのものを、ね、向こう岸にやった上で一人だけ後に残った。そこで32章24節、ある人が夜明けまで彼と格闘した。不思議ね。結果的にヤコブが祈りの格闘をしたって話に、まあ、適応として出てくるんですが、別にね、ヤコブが必死に祈るために一人になったとは書いてないんだよ。ヤコブが一人になった、そのところにある人が現れた。でヤコブは必死にその人にすがろうとしたそうですね。でその現れた人はヤコブに勝てないっていうことを見て、ヤコブの桃の関節を外した。32章25節、そしてヤコブに向かって、あなたの名は何というのかって聞いた。ヤコブだ。で自分でヤコブだって答えながらね、ヤコブっていう名前には嫌な意味が込められて、押しのけるものとか掴み取るとかね、いう意味があった。それに対して、もうあなたの名は押しのけるとか掴み取るっていう名前じゃなくて、あなたの名はイスラエルだ。32章28節。だからね、皆さん、イスラエルという名前は創世記32章から生まれた。創世記32章を知らずしてイスラエルっていう名前を語ることができない。イスラエルってどういう意味ですか？イスラってのは戦うんですよ。エルってのはエロヒームのエルなんです。だから神戦うんだ。でここのところではね、ヤコブが神と戦った、まるで神と戦って勝ったかのようにって話したんですね。でもね、この時にヤコブはあなたの名を教えてくださいって再び迫る。ヤコブは自分でその人の存在を見つかりだと思ったんでしょうけども、その人の存在を知ろうとする。でもヤコブに必要だったのは祝福であった。ヤコブは必死に祝福を求め、そしてここで祝福を得た。だから神と戦って祝福を勝ち取ったっていう感じに見えるんですね。で彼はこの出会いを通してですね、32章の30節、私は顔と顔とを合わせて神を見たのに私の命は救われたと言って、本当に ああ神が私を祝福してくださったってことを再び体験するんですね。でその後ですね、感動的な場面ですが32章31節、彼はその桃のつがいが外されたそのために足を引きずって歩く、足を引きずって歩くと、こう最近はびっこっていうとですね、差別用語になっちゃうということで足を引きずってって書いてあるんだけど、もともとの訳はびっこ、ね、でとにかく足を引きずりながら自分の上に太陽が昇って神は私と共にいるんだっていうことをヤコブは体験して、そして今度は家族の先頭に立ってですねエサウに会いに行く、7回地に触れしながら自分が先頭に立ってですねエサウに謙遜な態度を示す。それに対してエサウは33章4節走ってきてヤコブを抱きしめて首に抱きついて口づけし、2人は泣いた、2人の和解がなったって話なんですね。でこのストーリーから何が見えるかっていうとですね、要するにヤコブは何もね、ミツカイとは戦ったんだけどエサウとは戦ってない、エサウと戦う必要はなかった。神がヤコブと共にいて、ね、エサウをなだめ、そして和解を成り立たせてくださった。だからもともとは神と戦うっていう意味があったんですが、でも全体のストーリーから見ると神がヤコブのために戦ってくださる、ね、だから今イスラエルね、いろんなことが話題になっていますが、イスラエルっていう名前を見た途端本当の意味はね、神がイスラエルのために戦ってくださる、だからイスラエルは自分で戦わなくたっていいんだっていうのが、聖書のストーリーなんです。で私このヤコブのストーリーから何が見えるかというと、私たちね、不思議ね、信仰っていうとさ、なんか立派な信仰者のね模範に習うと、こうヤコブ模範に見えるね、最初からお父さんの祝福騙し取ったりなんかしてさね、でただ一方ね、わけも分からず一生枕に寝たところで神様が現れてくださった、すべて神様の恵みでしょ。実は聖書に書いたのはそういうストーリーなんです。イスラエルは自分が誇る信仰なんかないんだよ。神がイスラエルを選んでくださって、イスラエルを通して神様がいかにね憐れみ深いかっていうことを示してくださった。皆さんが自分の家はね、なかなかねこの親同士が仲悪くてかね、私はそういう中でアダルト中世として成長してとかね、それでもあなたが神を知ったと瞬間からあなたとあなたの、ね、家は変わりやすいんです。私たちは本当にあまりにも信仰をね人間の技として考える。でもヤコブのストーリーから見えるのは神が生まれる前からヤコブを選んだ。で私たちに対してもですね、イエス様こうおっしゃった、あなたがイエスを選んだんじゃないんだ、イエス様があなたを選んだんだ、あなたが私を選んだんではなく私があなたを選んだんだっていうのが、信仰の中心中の中心なんです。私たちもいろいろとね振り返りながら、いつまでたってもね私の信仰とかはなかなかね成長しないしね、僕自身もですね、僕やって36年経つんだけど相変わらず同じような間違いを繰り返してですね問題を起こしてしまう。でもね、神様が私と共にいてくださる、そして神様が私に目を留めてくださった、すべてそこから始まっているんだ、ね、その時にヤコブに新しい名前が与えられてイスラエール、ね、神がヤコブと共にいた、ヤコブの側に立って戦ってくださる。それと同じようにここのところでね、ヤコブが御使いと戦っているようでありながら御使いがヤコブを抱擁しているっていうイメージに見ることもできるんですよね。僕もいろいろとですね生きにくさを抱えながら来てんだけど、 自分が神によって包容されるというイメージを思ったときに本当に幸せに思いました。英語で言うと embraced、だからこれはあなたにも言えること、一人一人が神の愛によって包まれている、それを実感して神を喜ぶというのが信仰なんだ。信仰とは神を永遠に喜ぶこと、英語で言うと enjoy him forever、ね、神をエンジョイするなんて不思議な表現だよね。でもこれがいわゆる最も、ね、多くの人に慕われている信仰告白の言葉なんです。お祈りをしましょう。天のお父様、私たちはついつい信仰を人間の技として考えてしまいます。そうではありません。信仰は神の技です。神がヤコブを選び、ヤコブにご自身を表し、騙したヤコブに、騙されてもあなたは豊かになるんだ、騙されれば騙されるほどあなたは豊かになるんだと模範を示してくださいました。そしていつもつかみ取ろうとしてヤコブに、私はあなたと共にいる、私があなたの代わりに戦うんだ、神がヤコブのために戦うんだということを示してくださいました。それは私たちの側にも言えることです。神が私たちのために戦ってください。だからあなたは騙されても騙し返さない、罵られても罵り返さない、神が守ってくださることに期待して誠実を尽くし続ける、それがヤコブのストーリーから生まれる真の信仰者の生き方です。どうか私たちが繰り返しこの原点に立ち返ることができるようお守りください。尊き主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。